今朝恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の一章です。ネヘミヤ記一章、ネヘミヤ記はエステル記の前です。ネヘミヤ一章、初めに一節から六節を宣言いたします。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に、私はシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間門に伏し、断食して天の神の前に祈って言った。ああ天の神、主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、あなたが十字架の上で血を流し、私たちの身代わりに刑罰を受け、その血によって私たちを清めてくださり、罪を許し、永遠の命を与えてくださる、その特権を与えてくださる、その福音を感謝いたします。私たちはその福音を信じ、神の子とされた者たちです。今日も神の子たちがここに集まっております。どうかあなたに主体に求めている一人一人に、あなたの恵み、あなたの命、あなたの真理、教えてくださるように、どうか今それを取り継ぐこのしもべをあなたが整えて、また聞く一人一人を整えて、あなたの命そのものの恵みに豊かに親しく込まれるこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい、私たちの主の皆を褒めて大賛美いたします。今朝はネヘミヤ記からなんですけども、ネヘミヤ、名前の意味は主の慰め、ネヘミヤ、ナホム、プラスヤーウェ、主の慰め、という意味ですけども、彼はですね、バビロン捕囚の後、のイスラエル、崩されてしまったイスラエルのエルサレムの城壁を、ね、建て直す、ことにおいて、豊かに用いられた、ね、人ですね。本当に、ね、建て直しの技が今の時代必要です。私たちクリスチャン、キリスト者は本当に神様の恵みを受けて、主の慰めを、ね、整えていく者たちであるはずです。このネヘミヤを、エルサレムの城壁を建て直す、ね、そのきっかけとなったのが、ね、この一章なんですけども、そのきっかけとなった人物は、ね、この2節に、ね、私の親類の一人ハナニが、ね、ハナニという人物が、ネヘミヤにこのエルサレムの状況を、ね、伝えてきたところから始まりました。ハナニ、これ、恵みという意味ですね。ハナン、これが恵みですね。この、ね、 花にはね、彼は恵み、という意味なんですけども、この花にが、恵みが、本当に私たちのところに伝えてくる必要があります。私たちも本当にこの主の再建の技を、ね、するために、本当に主の恵みは必要であり、そしてネヘミヤの名前の意味は、主の慰めでした。本当にこの主の慰めが、この国に、この子供たちに、若い世代に、主の慰めが、主の恵みが来たりますようにという願いから、この日本の教育の立て直し、それは始まっていきます。この主の恵み、主の慰め、これなしで、ただ単に事業を起こそうとする、としても、何も、起こされないですね。ネヘミヤはこの時アルタシャスタ王の、検釈官でした。それなりの地位を得て安定した仕事、人々から尊敬される、まあ、お給料もきっと高い、そういう仕事に、ついていたんですけども、しかしそれを、蹴ってでもこの神の国の立て上げのために何とかなりたいという思い、これが彼にはあったんですね。彼はね、もともと検釈官ではあったんですけど、しかし、このエルサレムの状況、その城壁が崩されたままであるということを聞いたとき、彼はどういう対応をしたか。彼は、4節見ますと、私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間、喪に服し、断食して天の神の前に祈った、ということが書いてありますね。本当にこの状況を聞いたときに悲しむ心、これが必要です。今の日本の教育の現場、また今の世界のこの情勢、状況、ウクライナの状況、これを本当に聞いたときに、座って泣き、喪に服し、断食して、祈る、という志を持った人が現れならば、主がその人を、用いてくださるんですね。なぜなら、主も本当に泣いておられるからです。悲しんでおられるからです。この状況。そして何とかして、この神様は、自分と志を同じくして悲しみ、嘆き、何とかして立て直したいと、願う人は、いないものかと世の中、この世界をですね、くまなく探し回っておられるんです。で、当時はネヘミヤが、この主と同じ志を持ちました。本当に悲しんで、この状況をなんとか立て直してあげたい、という状況を、それを、持って、ネヘミヤが、祈ったわけですね。そしてネヘミヤ、この6節の方を見ますと、この6節の後半、私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。ネヘミヤは昼も夜も見舞いに祈っております。この先生でも昼も夜も見舞いにおいて祈りが捧げられているんですけども、本当に日ごと祈る志、これが時代を立て直す立て役者にその地位が与えられる、そのための条件ですね。そして彼はイスラエル人の罪を告白しました。私も私の父の家も罪を犯しました。そうです、バビロン捕囚が起きた理由、それは罪を犯したからですね。で、それでネヘミヤはその告白をしました。本当にこのようにして彼が祈った時に、主は彼に憐れみを授けてくださって、そしてこの、状況を変えてくださる手立てを主が、全て算段をなして、くださるですね。このネヘミヤ記も、エステル記と同じで、神が、現れて何か奇跡を行ったとか、神様の御声が、誰々に聞こえてとか、そういったことは、ないんですけど、しかし、神様がこの歴史の背後で働いておられる様が、このネヘミヤ記を見れば、わかるんですね。 ネヘミヤの、このネヘミヤ記の中においてたまに、個人的な祈りを主に捧げているんですね。主よ、私は何々をあなたにしました。どうか憐れんでください。主よ、敵がこのようなことを言っております。どうかあなたがそれを見過ごしにしないでください、そういった祈りを、ネヘミヤ、このネヘミヤ記の中において、ちょくちょく主に祈っているんですね。主に言いつけております。皆さんもね、ちょこちょこ主に祈る、主と交わりを持ち、関係を持つ志、これが必要です。で、この、ネヘミヤがですね、この総督に、このアルタシェスラ王によって総督に任命されるんです。で、その後、エルサレムの総督として、彼はもともと検釈官ですけど、しかしこのネヘミヤが王に願い求めたとき、王はそれを、快諾して、で、それで彼を、このエルサレムを立て直す、そのための総督に任命して、許可を得て、で、それで彼は、このエルサレムの方に行くことになるんですけども、その、王の許可を得たのが、大体、BC450 年頃、だというふうに言われております。バビロン捕囚が終わったのが、ちょうど、紀元前537年ですけれども、約一世紀近く経っているわけですね。バビロン捕囚が終わって、で、それで、イスラエルの民が、このエルサレムに、帰還した、それから、およそ一世紀近く経っているにもかかわらず、相変わらずこのエルサレムの城壁が崩されたまま、町が廃墟のまんまの状態、その状態のまま、100年近くは、経ってしまっていたわけです。要するに一世紀近くも誰も、城壁を建て直す人が、いなかったんです。その志が与えられたとしても、結局、いろんな、邪魔やまたその目の前の城壁が崩された様、チリアクタが積んでしまっている、そういう様を見てみんながみんなやる気を、なくして、結局誰も手つかずだったんですね。本当に、カエさんの御言葉を聞いて、それをすぐに守り行う人がおり、また聞いてもそれに反対して何もしない人がおる、そして、3タイプ目の人というのは、主の言葉を聞いて、はい、すぐやります、やりますと言っておきながら、手をこまねいて、明日やろう、ということを繰り返して、結局この、一世紀近く、なってしまって、一世紀近くといえば人が生まれてから死ぬぐらいの、それぐらいの時間、ですね、そのぐらいの間、あっという間に経ってしまうんです。明日やる、手を噛まないというとそうなってしまうんですね。しばらく、まどろむんです。寝て起きて、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。そういうわけで、あなたの貧しさは、横着物のように、またあなたの欠乏が、もう強者のように、武装した兵士のごとくあなたのところにやってくる、ということになってしまうわけです。この、帰還命令が、出てから、一世紀近くもの間、この城壁をほったらかしのままにしておいた。誰かがやってくれるでしょう。でも結局、みんながみんな誰かがやってくれるだろうと思って隣の人を見つめて、隣の人もまた誰かがやってくれるだろうと思ってまた隣の人を見つめて、で、そうこうして手をこまねいて何も誰もしなかったというのが一世紀近く、という状況。で、そこに、本当にネヘミヤが心を、悲しんで、この状況を本当に嘆いて断食して、主に祈った、というわけで神様が彼に総督という地位を、与えるんですね。立て直しのために用いられる、そういう総督の権限が与えられる人というのは、このネヘミヤのように、もう本当に、城壁が崩されていることを憂いて悲しんで断食して祈る感性の持ち主です。では皆さんの人生、どういう状況でしょうね。皆さんの人生の城壁、崩されていないでしょうか。城壁というものは、守る役割がある、そういうものですね。皆さんの人生を攻撃するものを皆さんしっかりとガードする城壁、それは、堅固になっているでしょうか。皆さんの、その攻撃するもの、 また皆さんの人生を、ね、盗むもの、ね、皆さんから経済を盗み、皆さんから時間を盗み、皆さんの健康を盗む、そのような敵をしっかりと皆さんガードする状況を持っているでしょうか。それが崩されている状況、それを悲しんでいるでしょうか。ね、それ別にいいやって言って、ね、状況崩されたままでも、ね、狐が出入りし放題、ね、でそれで盗まれ放題、また虐げられ放題であるのを、ね、それを甘じているとするならば、そのまま一世紀、ね、簡単に過ぎてしまいます。皆様、城壁を立て直すものにならなくてはなりません。このネヘミヤ記一章の7節以降、ネヘミヤの祈りがさらに続いていくんですけども、彼は御言葉を盾にして祈っているんですね。何節から見ますと、私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。アーメン。この箇所、申命記の30章2節から5節の引用の箇所ですね。申命記の30章からネヘミヤは、あなたはこういうふうに約束してくださいました、あなたが不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす、これもうすでに成就しました、罪を犯していたから打ち叩かれて諸国民に散らされてしまったけれども、その散らされた先において、主に立ち返って、そして主の命令を守り行うなら、たとえ散らされた先が天の果てであったとしても、私は彼らをそこから集め、そしてまた元の場所にこのエルサレムへと戻してくださるというのが、この申命記の30章に置いて主が約束されたことです。この御言葉を、彼は盾にして祈ったんですね。そうです。彼もテフィリの人だったんです。テフィラというのはもともと祈りを御言葉を元にした祈りなんですね。御言葉そのままを祈りの言葉に乗せて祈る祈り、これがテフィラで、だから皆さんテフィリにする必要があるんです。皆さんも本当に御言葉を盾にして、御言葉に基づいた祈り、これが聞かれる祈りです。で、御言葉に根拠を置いていない、で身勝手な祈り、これはなかなか叶えられません。ただ主の憐れみによってようやく叶えられる祈り、それが御言葉ではない祈りけれども、この、テフィリにした人、御言葉を盾にした人の祈り、これは、主が叶えてくださるんです。ネヘミヤの祈りは、叶えられ、聞かれました。さらに、祈りの続き10節から、これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたが現れたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りと、あなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞこの、どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。アーメン。彼は検釈官でした。安定した、名誉のある高い地位の仕事です。でもそれでも、このエルサレムの、崩された、様を聞いて悲しんで、本当にこの崩されてしまった神の国の状況、この状況を再建したい、そのための情熱、それを主に注ぎ出しました。主はそれを聞いてくださるんです。主は2章においてですね、その状況を作ってくださいました。2章において彼検察官でしたから、王の前にお酒を差し出す仕事なんですけども、 ね、その時王様の前に、ね、お酒を差し出す仕事が、ね、回ってきて、でそれで、ね、彼、それまで王の前で塩を入れたことはなかったんですけど、しかしこの時彼は悲しげな表情で王の前に進み出てその仕事をしました、ね、で、ね、その時王様は、ね、あなたは病気でもないのに、ね、なんでそういう悲しい顔つきをしているのか、ねネヘミヤはですね、それを聞いたときひどく恐れたんですけども、というのは、このアルタシャスタ王の、ペルシャの王ですけども、本当にこの彼の意向によってはね、人の首が飛んだり、ね、あるいは生かされたりするわけですね。本当にこんな悲しげな顔をして、お酒をついで、ね、ということ、彼の首が、ね、危うかったんですね。で、それで彼は恐れて、王様に、ね、言うんですね。2章3節で、ね、王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから、王に答えた。で、何でもかんでも、ね、主に祈ってから、ね、答えるべきです。人と会話するとき、人がカウンセリングを求めてきたとき、皆さんは主に祈ってから答えるべきなんですね。当てずっぽを、ね、自分の心の中から探し出してはなりません。主に祈ってから、主から確固とした正しい答えをいただいてから、ね、答えるべきです。ネヘミヤはそれをしました。主に用いられる総督になるコツ、そうには何をかも主に祈ってから、ね、物事を、ね、答える、ね、言葉に発する、そういう人は主に用いられる人です。主に祈ってから答える。主に祈ってから行動をする、ね。これが主に用いられる人です。五節で、ね、王に答えた。王様、もしもよろしくて、このしもべを入れてくださるなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれた。アーメン。素晴らしいですね。王は心よく送り出してくれました。しかも、ね、何節以降見ますと、ね、いろいろな都合をつけるために手紙を、ね、書いてくれて、でそれで、さらに、ね、発説の方を見ますと、いろんなこの町の再建する資材、ね、木材、それを、ね、与えてくださいとネヘミヤが、ね、申し上げると王様は、ね、それを叶えてくださるんですね。発説の後半見ますと、私の神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくれた。アーメン。主の恵みがとどまる人、それはネヘミヤのような人です。本当に、ね、神の国が壊れて崩されてしまっているということ、これを聞いて悲しむ心を持つ人、そして本当に断食して主に悔い改めの祈り、自分たちは罪を犯しました、けれども、ね、主はあなた御言葉でこう約束してくださったじゃないですかと言って御言葉を盾にした祈りを、ね、する、そういう人を主はこのようにして用いて、必要な権限を与え、必要な資材を与え、必要経費を与え、その必要な権限である、ね、総督という地位まで与えられて、そして、ね、彼はその再建の技へと、ね、進んでいきました。皆さんもこの時代、ね、本当にこの壊れてしまった教育、壊れてしまった、ね、この、キリスト教会、本当に日本、ね、もうずっと城壁が崩されたままです。で、クリスチャン人口がもう 1% 未満であることがもうずっとは、もう一世紀近くになってしまっております。本当にこのような状況、主に祈って、ね、立て直すべきです。主は、ね、祈って、そ そして本当にこの状況を悲しんで、あるいは自分の人生のが本当に崩されてしまっているというのを、それを悲しんで悔いて、改めて自分の罪を告白して主に祈る、そういう人をこそ主は立て直してくださるんです。そういう志がないとするならば、主は用いようがないです。ネヘミヤはそのようにして用いられました。でこのようにして彼、王様から権限と、また必要な経費や資材、それを、得て、しかもその通行の許可証も得て、でそれで、このエルサレムの城壁の再建に取り掛かるために行くんですけども、しかし、それを面白がらない、面白くないと思う人たちがおりました。10節から見ますと、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。アーメン。もうトビアで出てきました。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビア、彼らはこれを聞いて不機嫌になりました。なぜ不機嫌になったのか、それはイスラエル人の利益を求める人がやってきたからなんですね。ですからこのサヌバラテとトビア、彼らがこの今までの、それまでのエルサレムにおいて、勢力を得て力を得ていたんですけど、しかし彼らはイスラエル人の利益になることを求めていなかった。むしろイスラエル人の不利益になることを喜んでいたのが、この、サヌバラテとトビアです。けれども、このイスラエル人の利益を求めるネヘミヤがやってきたということを聞いて不機嫌になりました。本当にこのようなものはおります。皆さんも、人生を、自分の城壁を立て直そうと、して行動に移すと、面白がらない霊的な者たちがいます。悪霊であったり、悪魔サタンであったり、そのようなものがおります。けれどもネヘミヤはそれにうまく、対処していくのが、3章以降なんですけれども、それはまた、いつか機会があったら、メッセージしたいと思いますが、皆さん自身が本当にこのネヘミヤの志をどうか持ってください。本当に、この現状を悲しむ心、本当にうめく心、これを持って主に祈って、そして本当にまた時の権力者たちに、この本当に祈り心を持って、どうか、この再建の技を行わせてください、そのアクションを起こすべきです。主はそのような人を時代を立て上げるものに用いてくださいます。そして皆さん自身の人生を立て直したい、皆さんの城壁を、崩されてしまっている城壁、これを立て直したいとするならば、皆さん自身が本当にこの祈り心を持って、また本当に悔いる心、改める心、そして神の国を何とかして再建したいというその志、これを持って主に祈りましょう。それならば主はこの時代、立て直しのために用いて、皆さんを用いてくださいます。皆さん自身が本当に実際に用いられて、この時代を立て直すものになっていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、どうかこの崩されてしまっているこの日本の状況を憐れんでください。この世界の状況を憐れんでください。本当に日夜祈りに覚えているこの生徒たちの祈りに、どうかあなたご自身が耳を傾け、そして本当にあなたご自身が再建の技を成してくださいますように、またここにいる私たちを用いてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。本当に今朝この祈り求めるネヘミヤのその祈りに応えてくださる様を私たちは見て慰めを得ました。本当にあなたの恵みと、またあなたの憐れみ、そして本当にこの時代に慰めをもたらすものとして私たちを導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が今日も私たち一人一人に命の御言葉を通して、この時代あらゆる状況が起こっている中において、神の国の再建のために用いられる、その 秘訣を主が教えてくださったことを心から感謝いたします。一世紀近くも焼き払われたまま、崩されたまま、城壁が倒されたまま、その中において誰かがやってくれるだろうと、そのように人任せにしていた、その状況から、私たち一人一人が今、主イエスキリストの御名によって、この状況を見て、悲しみ、そして断食をもって、うめき祈る者として、私たち一人一人を立たせてくださることを、心から感謝いたします。見て、霊の目を持って私たちは見ることができますように、このうめきを私たちも聞いて、イエス様へとその問題を抱きしめ祈る者として、主イエス様が私たちを立たせてくださることを心から感謝いたします。まず自らの罪を口で言い表し、そして悔いて改めて、この時代において清く用いられる、そのために清さと平和を追い求める私たち一人一人でありますように、イエス様が整えてくださることを感謝いたします。また神の国の再建、その情熱をイエス様が豊かに与えてくださって、そして何をするにも、目の前にいる人に何を答えるにも、まず神に、誠の神主イエス様に祈ってから、そして答える、その私たちもそのたしなみをいただくことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。イエス様が私たち一人一人に恵みを降り注がせ、そして人の心をもイエス様が開いて、その再建のために権限も、また資材も、あらゆる必要、金銀もイエス様が豊かに与えてくださることを感謝いたします。聖なる願いを私たち一人一人が持つことができ、そのためにイエス様ご自身が協力者を与え、すべての必要をイエス様が豊かに与えてくださることを心から感謝いたします。天からあまねくこの地をご覧になられ、そして御心と一致したものはいないかと今日も探されるこの幸いを感謝いたします。私たち一人一人は心を一つにして、主イエス様の御前において、この神の国の再建のために心を一つにして立ち上がるものでありますように、取りなし祈り、そしてこの状況を見て悲しみうめき、そして主イエス様の御前においてひれ伏し祈るものとして、手ぶらとして御言葉を盾として祈るものとして、豊かに主に仕えることができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。教育や政治、経済、文化、あらゆる面において立て直しが必要なこの時代、私たち一人一人をイエス様が立たせ、そしてそれぞれの場面においてやるべきことを教え、語るべきことを教え、そして主イエス様が与えてくださるそのビジョンに突き進むものとして、イエス様が豊かに私たちを立たせてくださることを感謝いたします。イエス様が私たち一人一人にこの御言葉を通して、この時代に有用な器として用いられる、その秘訣を豊かに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。